奥州の飛騨城といえば名城として名高いが、しかし実際にその日本一巨大な城を飛騨城と正式名称で呼んでいる者は地元においてさえあまりいない。多くの者は城主である飛騨高人ももちろん、その居城を迷宮城と呼ぶ。文字通り城の中が廊下と言わず階段と言わず迷宮のように複雑回帰に入り組んでいて、慣れない者が一人で入るとまず二度と外には出られない。慣れた者であっても迷うことなく目的の部屋にたどり着くのは絶対に不可能な構造になっている。迷うことがまず前提で、図面にすればまるで騙し絵さながらの城内なのだ。その迷宮性こそが存在しない城である下克上、見えない城である暗黒城と並ぶ、攻めるに堅く守りに安い三名城の最後に飛騨城が数えられる理由なのだった。つまり入れない城。もっとも守りに安いというのはこの飛騨城に限っては正しくないかもしれない。城を警護する兵士たちにしたところで、自分がこの複雑な城のどこを守っているのかよくわからない。全くと言っていいほどわからないからだ。事実上この飛騨城で迷うことなく生活できているのは、地球最高峰の頭脳を持つ飛騨高人、その人だけなのである。
いやいや、僕にしたところで迷っていないわけではないよ。単に僕はいくつもいくつも常に膨大に目的を持っているからね。どの道程をたどってどの部屋にたどり着こうと、そこで果たすべき目的があるというだけなのさ。この乱数星ははっきり言って本来適当な性格である僕には適しているのかもしれないね。
という彼の言葉を額面通りに受け取るならば、飛騨城、迷宮城の構造は地球上の誰にも理解できない仕組みになっているのだと言わざるを得ないのだけれど、ちなみにこの迷宮城という異名こそが現代における宮城県の由来でもあるのだが、それはこの時点ではまだ訪れるかどうかも不確かな未来の話であって、この大乱の時代においてはあくまで迷宮城はただの飛騨城であり、飛騨高人の住まう城塞、尾張幕府にとって打倒すべき要塞なのである。さて、そしてその飛騨城の地下牢には現在尾張から門分かされてきた鉄尾家の娘ヤスリミギリが囚われていて、
なんつうか私に言わせればってことなんだけれど、つまりは絶対的真実的に言うならばってことなんだけれど、人は結構失敗をするわよね。万全を期して万難を排して万軍を率いてことに当たったところで、思わぬところで足をすくわれて今一歩届かないどころか全然予想と違う展開になって、まあさながらこの迷宮城に迷い込んじゃったがごとく、どこにもたどり着けなかったりするわよね。
彼女は言う。ヤスリミギリは言う。無粋で武骨な地下牢に閉じ込められていながら、まるで臆することなく、むしろ居心地良さそうに、壁にもたれたままで手首の手枷を楽しそうに眺めつつ淡々と言う。
策を練って奇策を練って練りに練って考えて考えて、それでも無駄で空回りばっかりで勇み足ばっかりで、
まるで世の中っていうのは失敗することこそが前提になっているかのようなありさまで、いや、ひょっとすると人間という生き物そのものが最初から失敗する構造に作られているのかもしれないわよね。つうか、そんなことを言い出したら天地開闢から今に至るまで、いわゆる成功した人間なんて一人だっているのかしら。胸を張って誰にも恥じることなく響き渡るような大きな声で自分は成功者だって名乗れる人物がたった一人でもいいからいるのかしら。いや、そんな奴はいないでしょ。いるわけないわ。もちろん言うだけなら言う奴もいるかもしれない。けれどそいつだって決定的な失敗をいくつもいくつも数えきれないほどに経験してきているはず。というより、自分は成功者だなんて恥知らずなセリフを大声で叫んでいる時点で、すでに失敗していると言えるんじゃないかしら。人は失敗を繰り返して、ありとあらゆる失敗を経験して、そして最後に死ぬことに成功するなんてね。そうは思わない？と見切りは正面の檻の向こうにいる少女に問いかける。檻の向こうにいる少女、極めて質素な着物を着た黒髪の少女である。そうは思わないって聞いているのよ。答えなさいよ。思わない。少女は小さな声で答える。聞こえるか聞こえないかというような小声である。だって私の父様は成功者だから。誰が見ても明らかに。そうかしらね。見切りはそんな少女に悪意のある笑みを返す。相手が年端もいかない子供であることなど全く考慮に入れていない口調である。いや、むしろ相手が年端もいかない子供であるからこそ、より遠慮なく容赦のない口調になっているかのようである。はっきりと見切りの口調からは憎悪を感じる。少女に対してというより、世界に対しての。あなたのお父様、飛騨高人っていうあのお利口さんは、私から見れば絶対的に失敗している。というよりも、そもそも失敗することをあらかじめ計算に入れた上で動いているっていうのかしらね。失敗することを計算？そう、あいつは誰よりも知っている。あのお利口さんは誰よりも熟知している。世の中がままならないということを、思い通りに行く場合なんて一つもないことを、誰よりも詳細に知り尽くしている。頭が良すぎるというのも考えものよね。目をつむってシャニムに突進することができないせいで、成功する未来ではなく失敗する未来の方がよく見えてしまうのだから。だからこそ飛騨高人は失敗を想定して策を練る、練りに練る。失敗を積み重ねることで成功に近づこうとする。ある意味これは努力を放棄していると言ってもいいんだけれど、ただしこれこそは成功するための方法としては2番目くらいには良いものであるとは言えるわ。つまり飛騨高人は成功者であることを放棄することで成功を得ようとしている。要は自分と成功とを切り離して考えている。まあ素人にはそれが難しくってね。凡人は成功したいんじゃなく成功者になりたいって気持ちの方が強くなっちゃうから。そして失 敗ばかり繰り返す生き物のくせに失敗者と呼ばれるのは嫌みたいなのよね。人間ってやつは。飛騨高人はそこが違うのよね。英雄と呼ばれる気もなければ花形と崇められる気もない。ただ唯一目的を追求している。よくわからない。まくし立てるような見切りの言葉に困惑したように言う少女。しかしそんな少女に見切りは、
わからないのはあなたの責任でしょ、私に押し付けないで、
と突き放す。甘やかす気が全くない。
自分の父親のことなんだから、このくらいのことは当たり前のように普段から考えておくべきなのよ。あなたはあの天才くんの一人娘なんだから、余裕でできるでしょうに。
私の父様のこと？
もっともこの話はあなたのお父様の異常なる精神を言い表す相話であると同時に、あなたのお父様にしたところで目的を果たすためには成功者になることができないという悲しい童話なのだけれどね。素人や凡人にとっては慰めなのかしら。
見切りは言う。あくまでも容赦なく、あくまでも嫌な感じに、邪悪に微笑んで言う。
この世にはとんでもない天才がいて、悪魔みたいな傑物がいて、信じられないほどの智障がいて、なのにただの成功者は一人もいない。
一人もよ。
なんていうのかしらね、こういうのは。笑えるんだけれど、これを笑えるのは私だけって気もするわね。根本的に世界が成功を拒否しているのかしらね。
あなたはどうなの？少女は聞いた。見切りに対して初めて公正に打って出たという感じだったが、しかし完全に飲まれていて小声にも程があった。
何よ、聞こえないわよ。もっとはっきり言いなさい。
あなたはどうなの？と聞いた。あなたも成功者ではないの？
成功者なわけないでしょ。みっともなく誘拐されて、こんな地下牢に閉じ込められて、手枷で錠でつながれて、失敗も失敗。つうか、私の人生なんて失敗まみれよ。成功したことなんて一度もないと言っていいわ。結婚相手も失敗だし、生まれてきたことがまず失敗って気もするわね。
じゃあどうして、どうして、どうしてそんな風に楽しそうに笑っていられるのかと少女は聞きたかったのだろう。ひょっとすると声に出して聞いたのかもしれないが、しかしそれはあまりに凍えすぎて、見切りどころか少女自身にも聞こえなかった。
私が笑ってられるのはね。
が見切りは聞かれるまでもなく自ら語るのだった。
面白すぎるからよ、失敗ってやつが。失って破れることが面白くって仕方がないからよ。私にとっては失敗することこそが幸せだから、こうして閉じ込められていることがとても幸せなのよ。
失敗が幸せ？その理解しがたい価値観に少女は露骨に表情を曇らせる。そんな視線を受けて見切りはなおますます一層に笑う。
そういう意味では
私は成功者と言えるのかもしれない。ちゃんと失敗することができているからね。でもそう思っているのは私だけであって、これはあくまで失敗、誰にも同意なんてしてもらえない言葉遊びに過ぎない。ただの自虐的思考ってやつで、まあ成功するための方法としては3番目くらいかしらね。3番目、最低ってことよ。3番目っていうのは最低。
少女はその言葉を受け、やや考えるような素振りを見せる。それから、
だったら
と問う。
だったら1番目は？
はあ？
成功するための方法として1番目にいい方法っていうのはどういうものなの？
ああ、
それね。至極当然とも言える少女の質問が、見切りにとってはやや想定外だったらしく、一瞬びっくりしたような表情を彼女は浮かべた。そしてまるでそのことについてはあまり考えていなかったかのように、
ふーん
と腕を組み、首をかしげるようにする。
まあ言い方は難しいけれど、
っていうかあなたみたいなお子様に理解できるとは思わないけれど、
でもやっぱりあの天才くんの娘なんだから、全くわからないということはないでしょ。成功するための一番目の方法、一番いい方法っていうのはねというより、本当は天才くんの取る2番目の方法や私の取る3番目の方法も、この一番いい方法のありうでしかないんだけれど、成功するための方法なんて本当は2番目も3番目もなくって、ただの唯一なのよ。 もったいぶらないで早く教えて。
もったいぶってなんかいないわよ。
いえ、
もったいぶってるのかしら。
確かにもったいないとは思うものね。聞かれてホイホイ教えるのは、
成功法ってやつはどの時代でも人を引きつけるものだからね。
わかってるわかってる。そんなもの欲しい顔をしなくても教えてあげるわよ。私は優しいんだから。
家庭では優しいお母さんとして名を馳せているのよ。
子供はすごく懐いているのよ。
何よ、その疑いの目は。教えてあげないわよ。
見切りは一瞬無然としたが、しかしやはりすぐににやりと邪悪に微笑んで、
成功するための唯一の方法は、成功と幸せとを切り離して考えることよ、と言った。
本当に当たり前みたいに、そう断言した。